私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にありますように。アーメン。今日はですね、昇天者を覚える礼拝です。ですが今日の福音書にはですね、驚くべきことが書かれています。私が来たのは地上に火を投ずるためであるとかですね、私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない、言っておくがむしろ分裂だって書いてあるんですね。優しいキリストのイメージとはちょっと違うことが今日書かれています。で、私たちは先週もですね、平和を祈願する特別の礼拝をしましたし、今週は昇天者を覚えて、でまた、明日ですね、明日にはもう終戦の日を迎える、そういう平和をこう願う中でですね、平和ではなく分裂をもたらすために来たと、そういうこの聖書の言葉をどういうふうにこう私たちは受け取って聞いていったらいいのか、すごく戸惑います。かつて、戦争の時にですね、日本ではあんまりクリスチャンいませんのでそういうことなかったんですけど、ヨーロッパではですね、戦地へ出征していく兵士たちに牧師や司祭がこの言葉を語って送り出した、そういうことも実際にありました。しかしこのように一見ちょっと目を疑うような言葉、耳を疑うような言葉、やっぱり聖書に書いてあるんですね。でもそこにそんなことを言っていいのかなというようなことですもんね。やっぱりそこに必ずキリストの福音が語られている、そのことに耳を澄ませてそのキリストの福音に聞いていきたいと思います。私たちが聖書を読んでいて、どうもこれは理解できないな、どうもこれはおかしいな、こんなこと言っていいのかな、これ差別じゃないかなとか、いろいろあるんですね。矛盾することや突拍子もないこともいっぱい書かれています。だから聖書は信じられないとかですね、やっぱりキリスト教って戦争が好きな宗教なんだなと思われる方も実際におられるわけです。しかしそうではないんです。私たちが聖書を読んでこれはおかしいんじゃないかっていう、そういうことに直面します。壁にぶち当たります。こんなのおかしいんじゃないか、それは実は私たちの現実を言い表しているんです。私たちは自分の価値観を通して聖書を読んでいます。人間的な視点で聖書を読んでいます。だから壁にぶち当たるんです。その壁っていうのは、聖書が私たちに読んでいるあなたの現実こうでしょって突きつけてくる、それがこの聖書のこの親と思うところなんです。だから聖書を読むときはですね、最初は人間の視点で読むんですが、次にですね、神の視点を転換して、実際ここで神様は何を言おうとしているのか、それを求めて、読むのがこの福音に聞くということではないかと思うのです。だから今日の福音書の言葉はですね、分裂をもたらすことを進めているとかですね、戦争を進めている、そういうことでは全くなくて、むしろ洗礼によって新しい命に生かされていくという希望が語られているのです。私が洗礼を受けましたのは2004年のクリスマスです。大学1年生とですね、親に洗礼を受けたいんだけどって言ったら反対されました。うちはクリスチャンの家ではないので、洗礼を受けたいと言ったらそれはちょっと困ると。うちは先祖代々浄土真宗本願寺派だし、そんななんかよくわからない教会に出入りしてるのは知ってたけど、信者になってもらっては困るというふうに言われました。いろいろあってですね、最終的には洗礼を受けたんですけど、そこにはやっぱり洗礼を受けたいっていう僕の思いとですね、それは困るっていう親の思いとやっぱあったわけです。そこにはやっぱり分裂っていうのがあるんです。 洗礼を受けるということや、私はキリスト教を信じてます、教会に行ってますということを公に言い表すということは、やはり分裂を生む危険性があるんです。まあ、今でこそあんまり、あ、そうか、まあ、勝手にしたらって言われるぐらいの程度ですけど、昔はですね、キリスト教ですって言うだけでですね、捕まったりする時期もあったんです。それはもちろん迫害の時期があります。九州は特にキリスト教昔から入ってきてますね、カトリックが戦国時代から。そういう人たちはですね、キリスト教が禁止された後も信仰を守ろうとして拷問を受けたり殺されたりということがあったんです。だキリスト教徒ですっていうことがですね、命に関わる。それは世界でも今もあることなんです。まあ、戦争中も神社にお参りしなさいって言われて、それはそのことはできないと、私はキリスト教徒だから他の神様を拝むことはできないと言って拒否した人たちもいました。でもその人たちはやっぱり逮捕されたり暴行を受けたりしたわけです。その人たちはなんでそんな拷問を受けて、その周りと対立して家族と対立して、それでもなんでキリスト教を信じたのかっていうと、やっぱりキリストの福音に触れた、私はキリストに生かされてるんだっていう思いがですね、その人の信仰を守ったんだと思うんです。でキリスト教の価値観っていうのは、この世の価値観と対立していて合わないっていうことが実際にあります。でこの分裂はですね、イエス・キリストはですね、私が来たのは地上に火を投ずるためである、その火がすでに燃えていたら、まあ、どんなに願っていることかと語っているようですね。まだ火が燃え広がっていないから、だからこそその分裂があるんです。でここに神の視点があると思います。人間が引き起こす戦争はですね、火を投じることによってどんどん火が燃え広がって、それで人々が傷ついて分裂していくんです。しかしキリストの福音はですね、火を投じることによって、火が燃え広がることによって平和が実現されている。それがキリストの投じる火だと思います。それは何か、それはキリストの恵み、洗礼の恵みだと思います。洗礼者ヨハネっていう人がいました。でその人は、私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られ、私はその方の履物の紐を解く値打ちもない、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになるというふうに言いました。またですね、これルカ福音書の後ろの方に書かれているんですが、キリストが十字架で殺されます。そしたら弟子たちはそれまでキリストに従ってたんですけど、キリストがこう十字架にかけられて殺されるとですね、怖くなってみんな逃げ出すんです。でそんな中ですね、二人の弟子がエマオっていうところに、エルサレムからちょっと離れたところにある町、エマオっていうところにこうエルサレムからこう離れていった。でそこにですね、復活したキリストが出てくるんですね。復活したキリストがその弟子たちに会いに来る。でそこでいろんな聖書の話、ね、十字架の話とかをするわけです。そこで弟子たちは思い直すんですね。私たちの心は燃えていたではないかというふうに言って、エルサレムに戻っていくんです。それでキリスト教を伝えに帰っていくんです。でキリストが来たのは、その洗礼の約束を実現するためです。私たちは現実の中でですね、いろんな困難があります。でいろんな分裂があります。家族の中でもありますし、学校の中でも、先生と生徒の間にも、先輩と後輩にも、職場にも、上司と部下にも、また教会の中でも、ね、新しく来た人とずっと長くいる人とかですね、いろんな思いの違いがあって、価値観の違いがあって対立があります。さらに自分自身の中にも、こうしたい、こうしなければならない、でも今現実はこうだ、理想の自分と現実の自分とかですね、 いろんな分裂対立っていうのがこの世界にはまあうごめいているわけです。でもう人間生きているとところには必ず分裂があるんです。でもキリストはですね、洗礼の恵みによって誰もが滅びることのない新しい命に生かされる、新しい自分に変えられていく、あなたは生きていていいんだ、この世界であなたは新しい命で生きてほしい、そうキリストは願って自分の身をも捧げられたわけです。そして復活によってその救いを完成されて、私たちはそれを信じているわけです。ここに希望があると思います。私たちは分裂の中にあって、対立している人もいますし、許せない人もいますし、どうもこの人は受け入れられない、政治的に無理だという人もいるんです。で、仲直りしようとして何とか頑張ったけど余計に仲が悪くなったとかですね、いろんなことがあります。で、あるいはですね、別に仲が悪いとかそんなこと関係なくて、むしろ仲が良くてもですね、突然大事な人が亡くなってしまったとかですね、自分の家族、友人がこの世を去ってしまった、そのようなその心の傷、心の分裂、生きているものと死んでいるものの分裂、そのようなものを体験します。生きているとですね、生きている限り常に亡くなった方を見送る側にいるわけです。私たち生きていると何人も何人もの人を見送らなければならない。ある前に僕が実習していた教会のすごくご高齢の方がですね、おっしゃっていました。もうこの年になったら生きているのもしんどいなって言うんですね。で、その方健康なんですよね。だから、いやでも何屋さん健康じゃないですか、健康で元気でって言ったら、いやだからだ、だからくつつらいと、もう友達もみんな死んでしまった、親も死んでしまった、親戚もみんな死んでしまった、もう私はもう見送るばっかりと、もう見送るばっかりで辛いよって言うんです。それを聞いてですね、あ、そうかと、生きている限りそうやって大切な人を大切な人の死を体験しなければならない、見送っていかなければならない辛さっていうのがあるんだなって、その時に思いました。で、近しい人であればあるほどもっと生きていてほしかったな、もっと話したかったなっていう思いがやっぱり込み上げてくるわけです。で、この前ですね、ちょうど納骨式に参加させていただきました。で、私はですね、あんまりそういうことに葬儀とかですね、お金が高いというイメージばっかりがあってですね、葬式したらお金かかるなとかですね、お墓も維持するのにお金かかるな、そんな思いがいっぱいあってですね、自分が死んだら葬式もしなくていいかな、そのまま火葬場でお祈りしてくれたらいいかな、お墓もなくていいかな、その辺に撒いてくれたらいいかなと、そういうのを思ってたんですね。死んだら土は土に、塵は塵にって言うから、散骨してくれたらいい、葬式もお墓もいらないと思ってたんです。でも葬儀とか納骨式とか記念会とか、そういうのに、新学生になって何回も参加させていただきました。そうするとですね、これは一つ一つ必要なんだと思い直しました。私たちはですね、大切な人が亡くなると、自分ではそう意識しなくてもですね、やっぱり心に傷を負ってるんですね。で、おばあちゃんもう100まで生きたからもういいだろう、もうこれでお疲れさんって思って送り出したとしても、やっぱり心には傷があるんですね。ちっちゃい頃で遊んでもらった思い出とか、そういうのがあるんです。で、そういう傷はですね、心の中にあるので目に見えない、目に見えない傷はですね、どうやって治したらいいのか。体の傷だったらですね、病院に行って薬に塗ってもらうとかですね、縫ってもらうとか、リハビリするとかですね、いろんな処置をしてもらって怪我を治していくんです。 心の傷どうやって治したらいいのか。そこにやっぱり葬儀に出てお祈りをして振り返って、それでまた何ヶ月か経ったら骨を墓に納めて、でその時も思い出して、で記念会があったら、まあ、こういうふうに今日も昇天使を覚える礼拝でこうやって、ああこの人が生きている時私はこんなことをしてもらったな、あんなことをしてもらったな、でそういう思い出がですね蘇ってきます。その思い出とこう一つ一つ向き合っていくことでだんだん心が癒されていく。しかも私たちには希望があります。キリスト教ではですね、死んでも終わらない、命は死んでも続くんです。この人生が終わってもその先に復活の希望があります。神の身元で再び再会する、再び会うことができるという希望があります。だからですね、こうして記念会でこの地上でのこの大切な方の人生に感謝するとともに、また会えるよ、また神様の元で一緒に会おうって、そういう希望を新たにですね、私たちは生かされていくわけです。この地上にはもういろんな問題があって分裂ばっかり、でもだからこそ主の平和があるように私たちは礼拝でお祈りしているわけです。キリストのもたらす平和は見せかけの平和ではなくて、対立がとりあえず停戦しよう、仲直りとりあえずしようというような一時的な平和ではない、終わることのない平和です。私たちがこうキリストの恵みによって生かされて、それは死んでも続いていくんです。落ち込むこと、心の傷にこう絶望すること、やっぱりあります。でもですね、あの時私たちの心は燃えていたではないか、でキリストによって心に火をつけて命の灯火をいただいたではないか、そういうふうに思い出すことによって新たに気持ちを新たにキリストから新しい命をいただいて、私たちは生かされていくんです。だから今日もこの礼拝で新しい命の火を灯していただいて、心を燃やして新しい1週間恵みのうちに生かされていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今日もこうして私たちが礼拝に集められ、昇天者を覚える礼拝に集えましたことに感謝いたします。私たちはこの地上での生活で大事な人との別れを経験します。しかし死は終わりではなく、あなたの命は、あなたからいただく命というのは死んでも続きます。私たちが再びあなたの身元で恵みと喜びのうちに再び会えるという希望を、その信仰を与えてください。心に火を灯し、私たちを一週間あなたの命と恵みによってまた生かしてください。あなたにお委ねいたします。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。